どうもリッチョッコの山中です。
そして宮本と今週は久々にゲスト来てますよ。
ゲスト来てるんですか、
うん、誰でしょうか。
戻ってまいりました、辻岡です。
おーおー、まさか辻岡さんがゲストなんてね。
そうですね、うん、何回目、もう多分10何回
いやもうファミリーですよ。
ファミリーですよ。
放送回数で言ったら多分ね、もう、うん、もう相当多分3、40、50回ぐらい。
そうですね、
ゲストできてると思うんですけど。
もうだからもうリッチドッグの
いいとこみたいなもんだな。
もうリッチドッグのってリッチドッグと辻岡さんのバネラジに変えない。
リッチドッグのバネラジフューチャリング辻岡、ね、これは
なんでちょっと歌みたいな。
なんで3ヶ月に1回ね、お邪魔させてもらってるんで。
多いですね。なんかすごい久々に気がしましたよ。
あ、ほんと？
はい。
ちょっともう3ヶ月。
3ヶ月ぶりですか？
うん、3ヶ月ぶりなんですけど。
おー、
うん、
そうですね。まあ、僕らも会いたかったですよ、でも。
ほんと？
いや、ほんとですよ。
俺もね、みえちゃんにすぐ会いたかった。
あ、ありがとうございます。
いや、俺はい。もういい。俺はどこ行ったんですか？
僕だって、この3ヶ月ですごいびっくりしたんですけど、うん、こんなんだったかなと思ったんですけど、うん、山中めっちゃハゲったんですよ、なんか。
あー、ハゲ
って。僕こんな、ここまで広かったっけって思ったもん
ね。まあちょっと、前にちょっとキャスやってね、うん、おでこを出すちょっと瞬間があって、うん、本気でうちの相方びっくりしてましたね。
いや、俺だってそんなんなかったよな、お前、おでこな。すごいな。何俺の知らない間にハゲてんだよ、お前。
いや、ないよね、お前。知らない間
に。俺に隠し事はダメだ。
知らない間に、知らない間に俺前進してるみたいな。
そうだな。でも、まあ、そんなハゲってないんじゃない？
あ、ちょっと、まあ、ラジオですけど、ちょっと見てみますか。
うわぁ、やっば。すげえ。
いや、もうラジオやけど深刻度が伝わる。
なかなかやっぱ来てるね。
デコ広場だよ、お前。デコ広場だよ。
新しく作んなった、お前。浸透するんやって、お前が言うと。
デコ広場順だよ。
歌広場順みたいに言うな、お
前。まあでも、辻岡さん来てくれたんでね、はいはい、なんかいろいろ話したいこととかあるのかな
と。あ、 あるんですか？
今月、7月の話なんですけど、はい、うん、お二人となんか偶然の再会みたいなのとあったりします？なんか、じゃあ高校生の、うん、なんかじゃあ同級生と、うん、なんかふとしたところで出会ったみたいな、あったりしますか？
やっぱ僕はまあ何回かあるかなって感じで、
はい、僕はないですね、あんまり。
あ、ないんだ。
あんまりないですけど。
なんかあったんですけど、まず先週の話なんですけど、
お、最近ですね。
はい。まあ、映画を、まあ、撮影編集とかしてて、僕。
あ、なるほど。
で、うん、それでまあ、まあ、居酒屋行って飲んでたんですよ。
はい。
たら、なんかまあ、5時ぐらいから飲み始めたのかな、うん、ただ、なんかもう、なんか太った男の人がいた。いつもの人らしい。なんか主催者の人に聞いた。いつも利用してる居酒屋で。
あ、居酒屋のお客さん。
そうそう。で、店員さんがいつも太った人がいるみたいな。で、その人がいて、まあ、やりとりしてたら、うん、途中からなんか女の人が来て、まあ、うん、なんだ、受付みたいなのが来て、うん、注文メニュー受けるのやつかな。
は
い、たら、なんか固まってるの、はっみたいな感じで。あれと思って見たら、うん、なんかすごい目が合う。で、俺最初気づかなかったの。でよく見たら、うん、あーって思って、リチューク前行った事務所の、うん、ファニードの、女の子。だって、まあ、多分ね、二人で知らない、でも、新しい子、ちょっと新しい子だから。
ああ、なるほど。
そうそうそう。
あ、じゃあ、ファニードでタレントとして、
あ、そう。
所属してた人が居酒屋でバイトしてた。
そう。いや、交代してるやん。
と思って。
お
ー、で、あっちもびっくりしてて、なんか C みたいなとこ言われて、いやいやいや、と思
いながら。内緒なんですか、そういうの。内緒なんです
か。まあ、それはふざけて C って言った
ん
だろう。
いや、結構なんかマジっぽい感じだったけど。ただなんかもう最後本になったら、なんか急に部屋に入ってきて、すさって俺の隣に来て、何かなと思ったら、なんか抹茶パフェをくれて、なんか食べ放題で入ってないのに。あれと思ったら、なんか間違えて注文しちゃったから励ますとか言われて。
ああ、いい人ですね。
その人は何してる？今はもう活動してないんですか？
あんまり、まだ活動してると思うけど。あんまりでも、あとそんなあったことないから。と思って。
すごいですね、それも。
びっくりしたんです。そんなとこで会うみ
たいな。僕でも今のでちょっと思い出したのが、うん、再会とかじゃないんですけど、街歩いてたら、うん、後々ツイッターで、うん、どこどこで見ましたとか、
あ
そこさっき言いましたよね。
目撃されたパターン。
目撃されたの
は、そういうのあるんですね。
ちょいちょいありますね。
そういう、俺と一緒に行ったとかじゃなくて、
いや、それはお前も一緒にいるんだけど、うん、別にお前のことは何も言ってない。
何やねん、おい。俺はい、ほんと。ほんと俺はいって感じ
で。
で、それがまあ先週あったんですよ、居酒屋の話。
はいはいはい。
で、さらに、その一週間前にも偶然の最後一個ありまして。
お
ー。で、それはまあなんか実際会ってないんですけど、うん、なんか、 なんてな、前のウィンブルドンとかのあの決勝があった時あって、うん、夜中に。
ですよね。
はい。で、その後にあのユーロ2016の決勝があったんですよ。うん、で夜中に僕ずっと見てて、テレビで。はい、あ、面白い面白いと思って、両方決勝見てて、うん。で、朝になって、朝7時、8時ぐらいかな。うん、で、寝ようと思って寝ようと思ったら、うん、あの、急に電話が鳴って、うん、おおと思って。で、電話出たら、あの、一緒に今海外一緒に旅行行った友達で。
うん、
で、何って聞いたら、うん、なんかちょっとあの、今すぐ新宿に来てくれないみたいな。
うん、
で、何って言ったら、うん、なんかそいつが、なんか夜勤のなんか仕事をしてて、うん、で、朝になって、なんか、うん、あの、飲み屋を3軒はしごしてて、うん、飲みすぎて、なんか運転代行を頼んで帰ろうと思ったんだけど、うん、車に乗っててね。
うん、
だけど、運転代行全然見つかんないと、
うん。
で、そのお金払うから来てくれないって言われて、うん、いや、ね、眠りがいいよみたいな話した。で、どうしても頼むって言われて、
うん、
もう仕方なくもう朝寝ようと思ったところでも新宿行って、うん、そのまま、まあ、車を運転しながら地元帰ったの。
うん、
ただ、よく聞いたら、その中はまあ、3軒飲み屋はしごしたらしいんだけど、うん、そこなんかキャバクラに3軒行ってたと。
うん、
そう。で、なんか、その、一緒に、なんか、働いてるメンバーにホストがいて、うん、その子がなんか、十何万ぐらいお金を、そのホストで稼いで、そのお金をなんか、飲み屋で使いたいから、3軒はしごしちゃったみたいな話で言われて、あ、そうなんだ。で、その中で、なんか、お気に入りの女の子がいたと。25、6歳ぐらいだったかな。
うん、
で、なんか、まあ、じゃ例えばじゃあ、A さんとしますよ。
うん、
ただ、じゃあ、まあ、その後、A さんと、なんかちょっと、好きになったから、なんかどうしたらいいかみたいな話を、まあ、帰りの、なんか、車で話したわけなんですよ。あ、そうなんだ、みたいな形で話して、
うん、
まあ、それがそれで終わったんですよ。
うん、
だから、その、まあ、その何日か後に連絡来て、
うん、
あの、いや、辻岡ってあの、旅行券どれぐらいやってんのって言われて、
お
え、まあ、でもまあ、震災の後だから、まあ、5、6年ぐらいかな、って話をしてて、
うん、
で、なんかその、キャバクラに出て、うんにいた子を調べたら、うん、後々、流行学会に出てたと。
なんだって、すごい
っ
すね。
思って、で、なんかその、ツイッターのなんかその、なんていうの、その人の名前が入った画像を送ってきて、うん、おって思って、うん、あ、そうなんだってなって、
うん、
実際その番組見てみたいな。たら、あ、この子なんだね。確か、下の名前は一致してたの。
A
子さんの名前、
ね。あ、ゲストとして出てたって。
あ、そうそうそう。
あ、ゲストとして。
あ、そうそうそうそう。で、その番組が、まあ、何年かってちょっと伏せるんですけど、
はい、
まあ、ちょっと前に出てたって話になって、
はい、
で、その番組なんですけど、ずっこんばこんでしたね。
あれですか、ちょっと様子をつくんですけど、あの、背がちっちゃい子ですか。
いや、ゲストだろ、だって。
あ、そう、ゲスト
でしょうね。
リッチドッグのズッコンバコンに出てた
ゲスト。その時何やってました？
え？
何やってました？
あんまり言うと特定されちゃうでしょ。
あ、特定はダメなんですか？もうその人タレント活動しないですか？
番組内容
は。多分まだやってると思うよ。
タレント活動もしてるんですか？
多分やってんじゃない？
ゲストで、レギュラー、1回だけですか？ゲストで出た
の。いや、俺わかんない。そこまでじゃ見てないけど、多分ね、1回だと思う。
芸人じゃないですよね。
で、俺調べて、その子見たら、うんうん覚えてなかったんだよね、あんまり。
正直でも僕らが呼ぶゲストってことは。
僕らのゲスト出てるのは僕に食われてる可能性も。
まあ、それか俺がストーカーしてる可能性があるんで。
お前に汚されてる可能性が。唾かけられてる。
本当の意味でね。本当の意味で俺が汚してる可能性があるんで。
え僕らの番組出てたってこと
出てた。
え
じゃあそういうこと。
それは、その、流行学園側からこの人ゲストに出してあげてって言われたのか、それとも僕らが、あの。
いや、でも俺覚えてないから、多分、
じゃあ僕らが。
多分リッチ側の方で集めた女。
だったら、もう僕ら、多分、わかるはずなんですけどね。
わかると思うよ。
背でちっちゃい。
あ、わかんない。俺が
今予想しただけだから。
お前が予想した
え、どんな子ですか？
いや、まあ、あ、じゃあ、ギャルなのかオタクなのかどっちですか？
あ、まあまあ、ギャルっぽい感じ。
ギャルっぽい。
うん。
で、ゲストですよね。
うん。
え
レギュラーではないと思う。
何の企画やってましたよ、それ。
企画だけ教えてくれないですかね。
企画だけ、
そこまで。あずきまりちゃん
あずきまりちゃんではない。
あではない。
いや、もう、こういうこと言ったらあかんけど、あかんやろ、まりちゃん
は。え
企画だけ教えてください
。それは何すかあの、ポロリンピックとかセグハラ王座みたいな。
俺ら何十企画やってんの俺ら何十企画やってんの
後で写真見せますよ。あるんで、ちゃんと。
おー今でもその人がもうキャバ嬢として、
働いてたみたいな。
働いてる。
うん、でもなんかすごいいい子だったっつって。
僕らの番組だけです。他の番組に出てたりしないですか？
いや、出てない出てない。
本当に純粋に僕らの。
いや、多分そうだと思う。
国立の時ですか国たちですね。
そう言ってくる、言っちゃうとダメだ
もしかしたら結構最近ってか、新しい方のゲストですかね。
いや、そんなことねえんじゃねえか。だって最近だったらそんなに、僕ら仲いいですかそれともゲストの。
いや、僕、俺だって覚えてないぐらいだから、多分一回だけゲストにほんとパッて来て、
あやさん
でも、
でも僕らがゲストに呼ぶってことは、僕ら多分仲いい、ある程度、声かけれるような人じゃないと多分読んでなかったんで当時。
なるほどなるほど。
めぐみさん
だからそれだったら覚えてい
ない。ああ、そっか。
たぶん一回だけだと思うんだよね。俺も覚えてなかったから、ほんとに。
企画なんでした、ほん
と
に。
企画だけちょっと教えてください。
え、今日、あ、そこまでちゃんと見てない。
あ、そう
なの。写真見て、あ、この子だったんだ、みたいな。
え、今見れないですか、写真。
え、見れるけど、
いや、今見せます。
言っちゃダメでしょ。
言わないです、言わないです。
言わないです。言わないです。
あーとだけ言いたいんで。
やっぱラジオでリアルな話
だ。絶対振りのパターンだからダメ
だよ。いや、言わない、ほんと言わない。てか、そんな言ってもしょうがないですよ。見てる人わかんないんだから。
そうですね。
言っちゃダメなんですか、逆に。キャバクラやってるから言っちゃダメって。
なんか、まあでも言わない方がいいじゃん、そうなって。
肩書き何なんですかね。肩書きは。
肩書き？
キャバ嬢じゃなくて、その、芸能活動。
それはだから言えねえだろ、お前。それ芸人とかさ、言ったら特定されちゃうわけだから。
そう、うん。絶対言わないでじゃ
あ。いや、言わないです、言わないです。ヒントだけじゃあ。え、大丈夫。
で、実際、
かわいいんすか？
俺、まあ、かわいいって
思う。俺の番組
か
わいい。
先ほど山ちゃんから、山ちゃんから。
お前は覚えてるかどうかな。どう？お前、覚えてる？
覚えてるかだけ言って。
全然覚えてない。あれ、あ、思い出した。あ、これ、あ、思い出した。
あ、なんか俺ちょっと予想して。
これ、
お前が好きだった
人。
お前が好きだった人。
違います。
特定されないとダメだった。
え、どこまで言っていいんですか、これ。
あ、じゃあ、ちょ、準備してください、僕に。
これ、いや、一個だけ言うと、これ、多分僕らからじゃないですね。
あ、違う。
多分ね、これ、辻岡さんから
です。あ、じゃあ、ちょっと見せてください。見せてください。
え、俺から
見せてください。ちょ、僕にも見せてください、これ。
いや、思い出した。
名前、絶対ダメ。
いや、わかんないです。大丈夫です。
これ俺らからじゃないよな。
俺らじゃねえな。
うん。
俺らの知り合いじゃないです、
多分、辻岡さんから。
辻岡さんか。
俺じゃないよ、多分。
あれじゃねえか、準レギュラー探してる時とかさ、いろいろ試しに出てみませんか時期じゃねえかな。
もう一回写真見せてもらっていいですか。
その時は、ちょっと優しい企画だったと思うんで、もっとエロい企画やらせばよかったですね。誰が。
これがの芸人だな、いつもおなじみの。
うん。誰が一番エロいこと言えるかとか言える、やればよかったな。
これ、誰ですか。こっち側
で。それ M シティとかそのやつ。いいや。
あ、でも、いや、思い出しましたね。でも、俺らの知り合いではないです。まあ、確かに。
違うんだ、知り合いじゃない。
確かに、準レギュラー争奪戦の時か、まあ、辻岡さんたちの紹介か、ですね。
まあ、だから、多分、これ、言ったところで別に何のあれもないですね。聞いてる人からしたら誰だってなります。
あ、ほんと。
うん。まあ、活動してるんですかね、その人。
どうなん、でもなんかまあ、やってんじゃない。
キャバ嬢には見えないですね。そんな笑顔で。
でも放送見たらなんか、あ、こういう子なんだな、みたいな感じで。まあ、おとなしい感じの。
まあまあ、割と新しめですよ、それ。ほんと、ズコバコ終わる、近いですよ。
結構、あ、そんな新しかったっ
け？新しい。
あ、じゃあ、紹介なんじゃない？
多分紹介だよ。
紹介か。
誰かの紹介だと思う。だって、もう本当にラストの方です。
俺一瞬最初あの人かなと思って、
誰？
名前ちょっと出てこないな。
どの人？何言ってる人？何やってる？
うなまるさんのさ、
ちなさん？
そう、ちなさんのことを言ってるのかなと思って。
ちなさんはだって焼肉関係の仕事にちゃんとついたって言ってたから。
よく詳しいな、お前。
そんな情報
がない。お前。まあまあ、どう、そう、まあ確かにいましたね。覚えましたね。
でもまあその人あんまり僕らも知らないですね。
ああ、多分そうかもしれないね。
でもその人を気に入ったホストよく見つけましたね。
え？
その子がズコバコ出てたって。
あ、これホストじゃなくて、これはなんか友達。
あ、友達が。
友達が、なんかそのホストにお金出してもらって、まあ、キャバクラ行って、あって、しかもでも、下の名前のひらがなしか知らなかったの。
おーおー。
で、電話番号しか聞いてなかったみたいで。そう。そっから探して探して、名字見つけて、見たら流行学園で出てきて、
まあ、
この後ズコバコ出ますみたいな告知
した。そうそうそう。
いや、まあ、エロ番組やないか、
ズコバコされますみたいな。
いや、エロ番組や言うてんねん、それ。
リッチロックにズコバコされるみたいな。
エロ番組や言うてんねん、それ
。僕らの番組はだって、出るって言わないで、犯されるって言いますから。
初耳やん、ほう。
だから世界ってなんか狭いなと思って世間
は。意外と繋がってるもんですね。そう考えると怖いですね。
ああ、いや、懐かしい顔見ましたわ。
あ、ほんと。
でも本当に多分、仮に言ったとしても、多分わかんないですね、みんな。
でもその、なんか、それとは真逆なんですけど、LINE とかってさ、ほんと友達しかさ、乗らないわけじゃん、そこに。こいつ誰だっけみたいな、いない。
俺ね、 俺めっちゃいんの。
でしょ。
俺なんでかというと、うん、お前が YouTube に俺の電話番号載っけたから。から、あ、絶対この人 YouTube 見て、俺の電話番号登録したから LINE の友達に出てきてるって言って何人
かいる。よかったの、お前友達増えて。
お前のせいやないか。
それもただ被害の妄想じゃん。
そうだよ。
いや、じゃマジで。
お前がどっかでだってキャバクラとかでさ、電話番号交換とかしてなってんじゃねえ。
まあ確かに俺キャバクラで俺電話番号ばらまいてるんやけど。
うん、いや俺も、俺だから全然わかんなくて、うん、で俺もなんかどうでもいい人は携帯のその電話帳にあとかいとか登録するの。でなんかあのでその登録した名前がそのまま LINE のとこに出てくんじゃん、
はいはいはい、
で俺なんか LINE のところでいって名前で、でもなんかアイコン見たらめっちゃ可愛い子がいて、おう、これめっちゃ可愛いじゃんと思って、うん、ちょ誰かわかんないけどちょメッセージ送ってやろうかなと思って、もうメッセージ書いてる時に思い出してゾッとしたんですけど、はい、元カノの友達だったん
です。怖すぎる
やろ。元カノがもし急遽電話がね繋がんなくなった時困るから、一応この友達のあの番号を教えとくから、はいはいはい、何かあったらこの友達に連絡してねって言って、はい、僕に教えたのめんどくさいからいいで登録してたら、はい、その子だったんですよ。危な
ね。いや、危なすぎる。
しかも元カノと別れた直後の話ですかね、それ。直後に、あ、何このいいって子、めっちゃ可愛い顔、
何それ思い出さなかったら何て送ってたの、LINE。
え、元気とかさ。とか、いや、もう割と俺はそこはっきりと、え、誰か忘れたんだけど、誰だっけとかを言って。しかもその、いいって子の彼氏が僕と同じ名前なんで、確か。か、なんか一文字違いとかそんな感じで、そうなんですよ。
それは危ない。
危ねえとこだった、あれは。もうやめとくわ。
いや、やめろ、お前。
だからね、番号そのままでもなんか使ってる人変わったりするからね、今携帯とかって。
あ、それもあるかもしれないですね。
半年ぐらいなんか切り替わってもいいらしいよ、法律的になんか。
いや、もうちょっと気をつけないと怖いですよ、うん、もう。
LINE の怖さがそういうとこにもあるんやな。
いや、あれは危ないね。何あるか分かんないけど気をつけないとね。うん。もうだから LINE は下手に送んない方がいいよ。
お前だけやないか、この話。
あ、いいですね。まあ、じゃあでも、辻岡さん来たんでなんか悩み相談行きます？
あ、お悩み相談行きますか？
行きましょうよ。
いつものお決まりの。
辻岡さんが集めてきた悩み相談。
はい、いっぱいあります、今回も。
おぉ。
すごいですね。ほんと悩みいっぱい来るんですね。
もうお前だったら何相談するの、辻岡さんに。
なんやろな。
いっぱいありすぎ。
ありすぎて。
まあでも、お前が一番さ、例えば、神様に一番最初に何でも叶えてやるって言われたら何する？
とりあえず、毛やな。
二番目は。
二番目は何やろな。とりあえず、金欲しいな、金。
こういうのって、心理学的に一番目は、もう無理な願いで、うん、2番目が本当に叶うかもしれないっていうか、本当に心から欲しい願いらしいな。1番目はもう無理な願いだって言ったよな。
お前、分析すんなって。
2番目が心から願ってる願いって言
った。確かに、僕最近差し押さえになりまして。
差し押さえ？
もうね、
そう、
辻岡さん。
まあまあまあ、バンデラ自体も
辻岡さんが3ヶ月前に来て、この3ヶ月間の間に相方差し押さえられましたね。
そう、まあ、バンデラ自体も何回か言ってるんですけど、うん、もう、あまりにも税金滞納しすぎて、もう最後の方になると、本当に赤い封筒に、赤い封筒、赤い紙か。あの、封筒の中に赤い紙が入ってて。
戦時中みたいな。
いや、本当に赤、マジでリアルに赤紙が来て、国民は税金を支払わなければならないとだけ書かれた紙が来たんですよ。マジでこれ。これ本当なんですよ。来て、それも無視したんですよ。そしたら、バイト先で給料差し押さえられまして、今給料天引き中ですね。
すごいな。1
年間。
これだって、ちゃんとファンの人たちには、ツイッターで今夜9時から、ちょっと、リッチドッグからちょっと大切なご報告があります。うん、ツイキャスやるんでぜひ見てくださいって言って、うん、まあ、ファンの人たちは、解散すんのみたいなすごいざわざわしてる中に、ツイキャス始めて、うん、皆さんちょっと言わなきゃいけないんですけど、相方が差し押さえられました。
反応あったの？
いやもう、
ク
ズですね、とか。なんか逆にホッとしたみたいな。な解散っていうハードル上げてるんで、俺めっちゃクズなはずなんですけど、なんかホッとしたって言うて。差し押さえられた。
山中が差し押さえられただけでよかったみたいな。
今簡単に言いましたけど、結構最初の、ツイキャス始めるときも結構フリーをしてたんですよ。やっぱ芸人は、みたいな、これ以上みたいな、なんとかなんとかっつって、実は。いや、ま、なんか、差し押さえられましたみたいな感じになって。まあ、どうさってなるじゃないですか。もう、よかったよかった、クズクズクズみたいな感じになって。
ああ、すごいな、あれな。
うん、ちなみに、総額でいくらぐらいだったの？
うちで差し押さえられた金額はやっぱまあ、まあ、十数、まあ、二桁万円ですね。
十数万円ね。はいはいはい。
でも、そこは、お前が過去にちょっとだけ未納してた分だけだもんな。
そうですね。
そっから、これ、第一波ですからね。よし、
え、まだあるの？
絵に入りますよ、それは。
そうそうです。地震で言うと最初ちょっとだけ揺れるじゃないですか。
はい、もう、あれか。
全微動みたいな感じになったじゃないですか。
は
い
は
い
は
い、
昔、そこが。昔はちゃんと払ってた時期があったんですよ。うん、で、足立区に住んでた時あったんですけど、うん、足立区に住んでた時はちゃんと払ってた時期がある時の税金が今来たんですよ。
そうちょっと払って、まあ、ちゃんと払ってて一瞬払わなくなってから埼玉引っ越したんで、その埼玉は、うん、引っ越す前のちょっとの期間が今、第一波として来てて、はいはいはい、次だから今これ埼玉に引っ越したじゃないですか、
うん、
引っ越してからの第2波が今構えてるところ
です、ね、ドキドキしてますもうはっきり言います、はっきり言いますけど埼玉の税金今全額未納です
、うん、やばいね、
やばいよ、
やばいですね、
大規模なあれが来るな、爆発がな、
ほんま逃げ切れるなら逃げ切りたいですね
いやまあじゃあちょっと悩み相談、うん
この流れで言っちゃって
ね、僕の金の話、うん、本当に金欲しい
んです、お前が一人で困ってればいいからさ
じゃあお悩みいきましょうか、
はい、
はい、28歳女性の方、
おー、
はい、リチョクのお二人こんばんは、
はい、こんばんは、
主人と別れたいです、
うん、
同窓会で昔好きだった人と、うん、ホテルのラウンジで、うん、二人で二次会していたら、うん、僕も好きだった、うん、と告白されました、
うん、
運命を感じました、うん、その後そのホテルで関係を持ちました、うん、相性が良かったのでしょうか、うん、主人には味わえない満足を感じました、
うん、
今はその人のことしか考えられません、うん、主人と別れる方法はないでしょうか、うん、主人は30歳、私は28歳、
うん、
結婚5年目で子供はまだいません、
うん、
彼はまだ独身です、
うん、
教えてください、
おー、どうもやわ
ああ、まあ、別れる方法を知りたいってことなんですね。
まあ、その主人と、なんかどううまく別れるかという感じで。
うん、
また、まあ、その、まあ、別れて、まあ、幸せになれるかどうかっていう。
うん、
もう、でも、駆け落ちとか。
うん。
駆け落ち。
もう、とかじゃないですか。
まあ、これはもう、でも、別れた方がいいんじゃないですか。
あ、そうなんですね。
で、結局、今、ね、結婚して、そうなってるわけですから、
うん、
で、今、離婚、別れて、新しい、その男とくっついて、多分また、しばらく5年ぐらいしたら、別の男のこと好きになるわけですから、そういう女の人は。
はいはいはい、はい
うん。で、また違う男と、くっつけばいいっていうね。
も
う
5年周期で、
うん、5年周期で。もうこういう女は、こういう女はもう何しても結局、同じこと繰り返しますから。
そう、浮気癖が多分あると思うんですよ。だから僕は逆にそういう人がいたら逆に相談乗って俺がその女の人と仲良くなりたいですね。
うん、いいね。お前がだから浮気女をお前の力で汚してやるみたいな。
そう。
天罰だから。
浮気女を
山中に抱かれたことあるって言ったらもう一生他の男と関係持てないかもしれないな。
この浮気女と浮気がしたいですもん。
この浮気女と浮気がしたい。
浮気してめちゃくちゃにしてで連絡取らなくなりたいです。
いいね。お前らしいね。まあでもこの女はもうしょうがない。だってもう関係持ってんのになんで今まだずっと。今の旦那とはぐだぐだやってんだっていう話ですか。旦那からしたら早く別れてくれて、
ね、まあ、子供もいないからね、別にね、別れてもいいんじゃないと思うね。
でも、旦那からしたら、そんな女のために働くの嫌です
から、ね。まあ、別れる前に俺と一回不倫してほしいですね。
いや、それはだから、別れて、この新しい男とくっついてから不倫した方がいいんじゃないか。
ああ、なるほど。いや、まあ、とりあえず、どっちにしても、人のものを奪うっていうのが俺好きやから。あ、AV とかでね、よく見る。僕、寝取られて好きなんですよね。
なんかもう、
人のものを汚してる感じがね。
隣の犬が寝てる間に、隣の部屋で。
もう、それであれば、だから、結婚したままで、そういう経験させて、もう連絡取らずにいたいですね。
なるほど。
まあまあ、こんな女はもう早く別れた方がいいんじゃないですか。
まあまあ、そうですね。
いい年こいて何を言ってんだって話ですから。
確かに。
まあ、別れて好きにし
てくれ。別れた方が、その元旦那も幸せですよ。
もうそこそこ。
いや、気をつけた方がいいですね。その女は何隠してるか分かんない、
ね。まあちょっと怖いね。
僕だって、一個知ったことがあるんですけど、
うん、
唇って、まあ男ってあんまり縦線とか入ってないじゃないですか。
はいはい。
女入ってるやついるじゃないですか。
唇の縦線、
唇に縦線が。あれは、遊んでる女って入ってるんですって。
うん。
なんかこれ医者が言ってたんですけど、
うん、
加えたり、まぁ、あ、チュッチュすると、縦線入るんです。だから男は加えないじゃないですか。
うん。
だから入んないんですけど、女は加えると、ここに線が入るんです。唇。
唇の、間っていうか、そんな。
真ん中とかにこう入ってるやついいんじゃないですか、こう。
え？
そうなんです。それ気をつけた方がいいですよ。そういう女も遊んでるんですって。
ちょ、今の参考にさせてもらうわ、ちょっと。う
ん、だから、サトシに入ってる女は遊んでも大丈夫です。
なるほど、なるほど、なるほど。
そういうやつに近づけばいいんやな。
そういうやつは簡単にやらせてくれる。
そういう、じゃあ俺そういう主婦を探すから。主婦で縦線すぐ
やる。主婦だったら旦那のを加えてる可能性もあるから。
そう。一途でなんか毎日してるから。
たまに別のものどうだみたいな。いいんじゃないですか、そういうのね。いや、いや本当に僕、不倫してみたいんですよ。本当に誰かの奥さんとそういう関係になりたいです。
バレたら金かかるぞ。バレたら金かかる。
また俺金なくなるんですか、
俺。まあでも、芸人だったらそれをまたネタにな。稼げばいいからな。じゃあ、他の行きますか。
はい。じゃあ次ですね。
はい。
はい。私の性格の悪さが辛いです。
もう、これは山中にいい相談かもしれないな。
これある意味挑戦ですよ。どっちが性格悪い？
どっちが悪いか。
いや、俺は悪いと思ってないけどな。俺は悪いと思ってないけど、まあある意味ね、勝負してあげる。
勝負でな。
女性の悩みなんで。
なるほど。
はい、いきますね。私の性格の悪さが辛いです。初デートで食事して、うん、2人で2970円でした。
うん、
で会計後に、うん、じゃあ2700円で、うん、と彼に言われました。
うん、
それで気持ちが引いてしまっている自分がいます。食事の前、公園の自販機でお茶をおごってくれたりの配慮もありました。
うん、
なのに、定規、なのに、まあ、まあ、デートの食事の割り勘ですね、
うん。
のことが不満に思ってしまう自分がいます。
うん、
私は一人暮らしでお金に神経質にならざるを得ない生活をしているので、過敏になっていて、生活が悪くなってしまう、性格が悪くなってしまったのでしょうか。彼は実家暮らし、うん、同じ年の47歳です。
47?
もうおじさんおばさんやないか。
もう、でもこの時点でもう勝負つきましたよ。だって、その女性は2790円のうち、2700円しか払わなくて、冷めたわけじゃないですか、
うん。
山中がじゃあ彼氏だった場合ですよ、
うん。
その女性はまずラブホテルで割り勘させられるわけですよ。
うん、
ね、半分まず出させられて、5000円ぐらい払わされて、
うん、
ね、自分が気持ち重い人いて5000円払わされて、
うん、
で、それなのに、ラジオでは、俺、デート代全部払ってんねんって言うわけですから、
うん、
女性からしたらたまったもんだわ。いやいや、お前払わせたじゃねえかって話です
か。だから、俺から言わしたら、
うん、
それで気持ちが引いてしまってるのは、甘いです。
うん、だって、そうですよ。前僕、バネラジずっと昔の聞いてて、思い、
うんうん、
結構山中クズだなって思った話があって、
うん、
昔ツアーで行って、
うん、
2万3000円交通費かかるって時があって、
2人で。
そうです。うん、2人で2万3000円で、うん、僕2万円出したんですよ、
うん。
ちょっと、じゃあ俺出すわって言って2万円出したら、
はいはいはい、
残り3000円じゃないですか、
うん。
普通山中出すじゃないですか。
うん、
じゃあ、その3000円割り勘な。
どういう、どういう理論なんです
か？で、なおかつ、その、まあ、それで終わって、それが夏で、で、次冬のツアーの時に、ツアーの前に山中が、俺この前パチンコで5万ぐらい買ってんってすごい自慢してきたんで、
お
じゃあ、この前俺2万出したし、冬のツアーその金でいけんじゃんって言ったら、
はいはいはい、
山中が、いやいや、ちょ待てや。で、そのまま帰って、一週間後あったら、うん、あの5万円、全部パチンコに使ったの。
それマジの話なの？
え、言うときでこれマジですよ。もうちょっと増やそうかなと思って
ますけど、ね。これ僕、それ僕こそ本当相談したいぐらいです、辻岡さんに。
確かに。
こんなんで相談してる女の人はまだまだ甘いです。
でも、だって食事で、初デートで2人で。
この女の人は全部払えって言ってるんですか？
もまあ、払うか、まあ、でもだって初デートで2人で2970円で2700円払えって言ってんの、男に。あ、女に。
うん。あ、女に払えって言って
んの？
そう。
女はもっと払えと。
そう。会計後に2700円でと彼に言われました。
でも優しいじゃないですか。二人で2970円なんでしょ、うん、で、2700円でいつってるんでしょ ?270 円男払うじゃないですか。優しいじゃないですか。男。270円払うんですよ、
まあ、お前、
クソキャラとかもいいから。
お前の中ではなっていう
男優しいじゃないですか。270円も払うんですよ。
おまあ、その前ね、まあ、お茶もおごってるしね、自販機でね。
それを、それで冷めて、
うん、
もう別に女の人は性格悪くないんじゃないですか。
で、しかも47同士で。
うん、
でも本当に何でも俺の言うことを聞いてくれる女がもしいたら、うん、もちろんもう、車の運転も女、食事の金も女、
うん、
で、さっき言ったラブホとか行って、クーポンとかもし使うなら、その電話も女にさせる。で、なんすかね、もう自宅の送ってもらうのも全部女です。
帰り
とかね。 であと家で一応一人で晩酌用のビールも女に買ってもらうとかまでしたいですけどね俺は。
それで、冷めない女がいいと、
うん、そうそうそうこれからは全部この質問を宮ちゃんに説明して山ちゃんもう話にならないもん。
そうだ、うん、お前相談される、誰かさ、例えばお前に関わった女性が相談してくるかもしれない
からね。やりせえよお前
でちょっとでも、まあ、女の人も普通なんじゃない全然、うん、こんな感じだったら。
まあでも47で、うん、そんななんか
実家暮らしの彼
そういうのはちょっとあれかもしれないですけどね。デートに関してはもういいんじゃないですかね。
まあでもね、47同士でね、まあ残ってるわけだから。
もう今さ贅沢言って。
そうそうそうそうそう。
でも47で2700円を女に払わせるって男も金ないんですかね、47
な。で、ってことじゃない？
実家暮らしって書いてありますね、男も。
え、山ちゃんとどうする？初デートで2人で2970円ですって言われたらどうする？
まあ僕やったら全部払いますね。
それはそうだよね。
うん、まあお前な、ラブホ代、まあラブホ代割り勘させるけどな。さあ、ラジオでは一応払うって言っといて、実際女には払わせるってことだな。
だってラブホで割り勘で自分はクーポン使うんでしょ最悪だよね。クーポン使っての割り勘じゃないんでしょ、うん、割り勘してからの自分でクーポン使うん
で
しょ。
そうですよ。
すげえな、お前の。
一回、そのクーポンで、なんか、アイスが1個無料サービスみたいな時があったんですよ、はいはいはい、あのラボクーポン使うと。それで1個だけなんですよねアイス、うん、俺全部1人で食べましたからね。
お
お、女には食べさせなかったです。これ俺のアイスやつって。
もう結構いい年でラボって言ってるのもまず
だから別にいいんですよもう。
あ、なるほどね。
うん。まあだから、その女性は山中と付き合ったら、その今の彼氏がいい人だって気づくかもしれないですね。
うん。そうかもしれないね。
うん。
あ、この人はマシだったんだな、
みたいな。マシだったんだ
って。もっとやべえやついたな、みたいな。うん。
まあ、そうやって勇気を持ってくれたらね。
え、じゃあ、まだあります？
あ、もう一個じゃ行きましょう。
あ、行きましょう。
はい。
いや、まあな、意外と今日はでも軽い相談
か
な。
軽いですか？あ、うん、じゃあもう一個じゃあ、ちょっとヘビーなの行きましょう。はい、はい。すごい短いんですけど、はい、立力のお二人、こんばんは。
はい。
私は高校1年生で、うん、童貞で、うん、ファーストキスも、うん、まだ男性って、
ん？何なんですか、
まず。ごめんなさい。高校1年生の童貞で、うん、ファーストキスもまだの男性って普通ですか、うん、教えてください。
いいんじゃないですか、別にそんなにいっぱいいますよね。うん、最高28とかで童貞とかいますからね。
あ、全然いるんじゃない？
いや、いますよ。うん、むしろだって、今って、その、成人の、なんか3割以上とかだって処女とか童貞みたいな。
あ、でも今半分ぐらいらし
いよ。半分ぐらいですよね。
半分ぐらいがもう成功、成功というか、うん、そういうのない。
結構僕も仲良くなって、うん、そういうことやろうとしたら、うん、いや私そういうのしたことないっていうのが多いです。やっぱ付き合ったからってそんな簡単にはっていうのが多いんで、まあだからいいんじゃないですか。
私気にしすぎやと思いますね。
なんか仕事で今なんかの千葉の劇団さんとかとチラってんだけど、うん、そこで前飲みに行って、なんかいっぱいいる中で。うん、で、女の子とか聞いたら、二十歳ぐらいでまだそういう経験ない子いっぱいいたね。うん、
いや、いっぱいいますよね。ねでも、それ嘘の可能性もありますから、それは唇の縦線を見てください。あ、ね、あと、これはね、まあ、やった人にしかわかんないですけど、うん、あそこの毛が細い人は経験少ない。
え、
これが一番見分けるチャンスらしいんですけど、毛の先っぽが太くなってるのと、うん、毛の先っぽが細い人は、うん、細い人は経験少ない。
あ、
毛の先もなんでかっていうと、一番擦れるらしいんですよ、そこが。
はいはいはいはい。
だからやりまくってる人は毛が太くなってる、先っぽが。ここが一番
見、太くなって切れてるってことなんだ。
まあそうですね。だから髭と一緒で、その、もう切れ味いいカミソリだと先っぽが切り株のように太くなるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そういう状態の陰毛は経験多い、これはもうね、僕はもう見分けるためにいろいろ勉強して
きました。明るいところだけ確認できないでしょ。
まあそれか、持って帰る。
持って帰る引きちぎって。
いやでも確かに僕は、あ、経験少ないやつ細いわって思いましたね。先っぽがですよ、毛の先が。
はいはいはいはい。
うんうん、
あんま見たことないね、毛の先とか。
まあまあ参考にさせてもらう。
お前の髪の毛ぐらいだ
もん。やめろよ。めちゃくちゃ細いやないか
も。お前の髪の毛童貞だ。
あ、お前、擦れてないだけだ、
うん。だからこの童貞くんも自分のチンゲン見たらもしかしたら先っぽ細いかも、ね。
確かに確かに。
いや、そうですよ。うん。だからそれは良いと。
なるほどね。うん、ちなみに山ちゃんとかは童貞卒業生何歳ぐらいの時？
いやー、これ言わないといけないんですかね。
あんま聞きたくねえけど、その気持ち悪い。え、オッパブ行ったのは？
オッパブの時は19ですから。
おー、うん、初めてのオッパブが19なんだな。
オッパブの時は童貞だったの？
そうですね。
童貞
めっちゃじゃあ興奮したろうな。
だから、
おお、来たよ、俺
初めて揉んだのは、
おっぱぶです。
そうなの、
そうですね。
ああ、じゃあ、おお、まあ。
なんかね、若い人の30% ぐらい、うん、3人に1人は、うん、その童貞卒業っていうか、まあ、最初に、まあ、そういう恋をするのは風俗嬢らしい。統計で言うと。
それでも、女からしたら嫌われるらしいですね、やっぱり。それなら童貞の方がマジだって言うらしいですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
あの、
うん、
素人童貞って言われ
る。素人、うん、その方が。
俺ほんと揉めなかった19年分めっちゃ揉みましたね。19年分揉みましたね。
これでも食らえみたいな。これが俺の19年や。
いや、ほんとにもう、ガッシッと揉みました。
いいな、まあ。
でも異世界みたいな感じだったのも山ちゃんからしたら。
いや、異世界。俺、未だに鮮明に思い出せますね。
あ、そうだよね。やっぱね、最初の経験だもんね。
あうん、まあまあな。まあいいんじゃないか、別に。だからこの子は別に悩むことなんもないです。
まあまあね。まあ、こう言ってたと全然ね、う
ん。全然いっぱいいますよ、
そんな。多分なんか、チャラついた軍団、あの、集まりなのかもしれない。みんななんか、中学生でもう、終わってるみたいな感じとかね。
うん。でもそういうやつでも、そういう男女の中でずっと回ってるだけで、意外とやっぱり経験あるやつ少ないですからね。
まあ確かに確かに。
うん、
まあまだね、焦らずね。
焦んなくていいんじゃないですか、
う
ん、
全然大丈夫かな、
うん。あんまり焦ったら女に嫌われますからね。
そうそうそう。こういうやつみたいになるから。
やめてくださいよ。
あ、こいつはでも焦らず19で初めておっぱい揉んだ。
その時に初めて、あ、金払えば揉めるんやと学んだんですよ。
そうだ
な。だから俺は将来、あの、金払って、もっと色の経験します。
ああ、なるほどね。
初めて揉んだおっぱいは、おっぱぶじょうっていうね。なかなか改めて聞くとすげえです
よ。なかなか。
19年分もみしだきましたから。
そうだな。野球部で頑張ってきた分とかいろいろ思い出し、思い出しながらな。生徒会長頑張ってきたこととか思い出しながら。
これが三次元や。
これが、あの、生徒会の時の役員の大変な時のもみ方やとかな。
だから本当に
めっちゃ。え、それ何人ぐらいさ、その、初めてのオッパブでは何人ぐらいもんだの
?3 人やな。
おお、一気に一夜にして。
40分で3人とかだもんね。
だから、まあ、ローテーションでね。
お
で、で、俺、
おっぱい以外はダメなんだ、やっぱ。
そうだよね。だから、あの、先輩と一緒に行ったんやけど、先輩の意向を無視して、俺、延長でって言ったから。
全員延長したの。
でもすごいな、一夜にして一気に三人だから、他の同級生一気に追い抜いた可能性あるかな。
うん。いや、俺めっちゃ気持ちよかったね。
おぉ、すげえな。すごい優越感だったろうな。
優越感やね。
見たか、これ、みたいな。
あ、まあ、おっぱいってこんなんだよ。三人目ぐらいになると、あ、こんなもの、こんなん
やな。こういう感じが、
わかるわかる、みたいな。
次からもう俺おっぱい博士やで、みたいな。
もう俺より気持ちよく揉んでるやつおらんやろ、みたいな。
こういう感じで、あの、弾けばいいやろ、みたいな。
でも一人目の時は、もう初めてやから。
え、おっぱぶってさ、この、来た時はブラジャーつけてんの？それとも剥き出していくの？
剥き出しやな。
あー、じゃあちょっと感動少ねえ
よ。俺行ったのは、なんか今ドレスみたいな。なんかチューブトップみたいな感じ。
ああ。
上がなんか線がないや
つ。あ、なるほど。
曲がなんか急になんか
大丈夫。今クリオみたいなやつですね。今クリオの衣装みたいな。
そうそう、なんか手で上げられて。ドレス着てて、曲流れて暗くなるの急に。ブワーって曲流れて。そしたら、なんかもう女の子は、ペロンって出して、上に乗っかってくるみたいな。
ええー、あ、でも女の子はやっぱ出してくるんですね。
そうそうそうそう。
ああ。
この時はなんかビッグバンのファンタスティックベイビーが流
れて。覚えてますね。
夜が来たって言ったらもう、バーンって
出して。僕自分で出したい派なんでね。
そのああ、なるほどね。
やっぱりあんまり、その出す瞬間がやっぱり感動するんじゃないですか。
ああ、
確かに。こいつどんな。
その自分の想像となんかで、ね、現実があったって。
こんな、おとなしそうな顔してて、こんな凶暴なおっぱいなのかとか、そういうのを考えてしまうんでね。
おっぱの今破裂音がすごかったな。
凶暴。
おっぱいのパの破裂音がすごかったぞ。
すごい凶暴なおっぱいしてんな、みたいなとか。
攻めてきてんな、みたいな感じよね。
こいつこんな乳輪ちっちゃいとか、そういうのがありますよね。
俺はほ
んと
金払った時興奮しましたね。金払って、今から揉めるんだって
。ああ、もうなるほどな。お前のもう、お前のピッチング、あれだったわけだな。バッターボックスだったわけだな。バット握った瞬間だな、お前の。
まあ、そうですね。もう、あれは気持ちよかったですね。
は
ぁ。なんかちょっとね、なんか変な感じ、なんか異空間って感じだよね。
でも、お前からしたら、じゃあ、あれかもう、揉んだだけだから、その下はどうなってんだとか、気になって、もやもやして帰ったわけか。
いや、もう気にならなかったね。
あ、もうおっぱいで満足したんだ。
おっぱいで満足しました、僕。
でも、その、揉んでる間って、自分の G 行為はダメなんでしょ？
もちろんもちろん。
お、じゃあ帰って、でも帰ってからじゃあ、こっちで揉んだからこれ思い出しながら。
だからなんかまあ、いろいろ経験してる人にとってはなんか、なんか中途半端な感じだと思うんだよね。胸しか触れないから。
ああ、なるほど。
じゃあ。でも僕はもう、多分ね、ほんと無我夢中だったんで。
19歳の山の川。
ちょっとでも記憶に焼き付けるために。ちなみに乳首は何色だった？ みんな、綺麗だった、
まあ、暗いから分かんないし。
暗いから分かんない。
あ、そうなんだ。
でもほんま興奮して多分、1秒に1回揉んでたから多分。
すごいな、もうなんか、室伏広治の筋トレみたいになってるよな。はぁーっていう、すごい揉み方。
だから俺ほんと最後の方俺、握力なくなってきたから。
女の子はどんな反応だったそれ。
はいはい、みたいな。
いや
めっちゃ揉むわね、みたいな。
いや、でも俺、女の顔見なかったんですよ。うん、俺、胸としか、
胸
しか見
てない。上乗っかってるからね。
もう、胸と会話してるみたいな感じです。
はいはいはい。
うん、だから、ほんと、1分に60回くらい揉んでた感じなんで。あれはいい経験でしたね。
なんか、おっぱいで言うと、ちっちゃい頃って、母親のおっぱい見るじゃないですか。
うんうん、
まあ、親戚とかのもんですけど、うんうん、なんか、ちっちゃい頃って、乳首結構大きいなってイメージあったのに、
あ、
いざ大人になって、初めてそういう女の子のおっぱい間近見ると、うん、あれ乳首ってこんなちっちゃかったって
思う。乳輪ってこと？
いや、
乳頭が。
そういうのないですかな。僕なんか、あれ女の子の乳首ってこんなちっちゃかったっけ。
あ、でもやっぱ子供を産む産まないで違うんじゃない。
ああ、やっぱそうなんすかね。
なんか色も言うじゃないか、子供をやっぱ産むとやっぱ色が黒くなるみたいな、うん、子供が赤ちゃんが分かりやすい。
ああ、なるほど。あ、そういうのもあるんかも
しれない。そうそうそうそう。
でもいつか本当にまたおっぱぶ行って金持ちになった時とかに行った時に散々もんだ後、うん、君こんなことをしてて大丈夫かって言ってやりたいですね。
最低や。最低や。おめえだよ。
おめえだよ。
おめえが一番大丈夫だよ。
君こんなことしてて将来大丈夫かって、揉み終わった後、去り際に言いたいですね。
最低だ
ろ。最低だ
よ。いるような、そういう親父な。
お、なんか説教するのはいいんだけど、うん、終わってからするみたいな。始める前に言えよって思う。
いや、もう終わってからしてやって、そのまま優越感に浸って帰りたいです。
お
それが一つの夢ですね。
一番綺麗だったおっぱいってどんなんでした？僕一回めっちゃ綺麗なおっぱいに出会ったことあるんです、
うん、
もう本当に
綺麗っていうのは、ね、形がってこと？
色ですかね。あ、まあもうその子がまず色白で、
はいはいはいはい、
でも乳首もすごい綺麗でピンクで、うん、もうなんか本当に漫画のようなというか、
うん、
出会ったことあって、これすげえなと思いますよね。
まあでも僕はそのもうまたおっぱの話になるけど、本当に初めて触るとか見て触るわけじゃないですか。めちゃくちゃ輝いて見えましたね、そのおっぱいは。
宝石箱やみたいなやつ
だな。マジで宝石箱やったな。
先月、なんかタイとベトナムの旅行行ったんですよ、1週間。
はい、
で、まあその時に、まあそういう夜のお店も行ったんですよ。で、まあ正直僕最後までしてないんですよ。してないんですけど、うん、なんか、その時なんか、現地のまあ知り合いの弟の人と会って、うんうんうん、そのまあ友達の知り合いみたいな。たら、なんか、そのなんか、一角に、うん、なんかもう、レディーボーイっていうニューハーフだけがいるお店があるよって言われて、あ、じゃあそこ行ってみたいなと思って、実際行ってみたんですよ。たら、もう、半分以上、え、これ男なのみたいな。
ああ、もうすぐ美人で。
みんな女なんですよ。で、なんか、可愛い子いたから、うん、なんかもう AKB とかいそうな感じの子がいっぱいいて、で、普通に隣についてもらって、うん、胸とかない、大きいね、みたいな話になって、うん、入ってあ、そう、シリコン入ってるみたいな話になって、触ったけど、わかんなかったね。
ああ、シリコンじゃもう本物と違
い、初めてシリコンのおっぱい触ったけど、あ、と思って、まぁ、ちょっと硬いかなぐらいの感じで。
あ、俺行ったことないですけど、多分行ったら、まぁ、散々揉むじゃないですか。うん、揉んだ後、去り際に、結局男なんかいって言って帰りそうです。
シリコンなんか入れんなよ、みたいな。
いや、でもね、一回行ったら絶対変わると思う、考え方が。
あ、そうっすか。
びっくりする、本当に。普通の女の子より全然可愛いもん。
へぇ
ー。ちょっとね、おっぱい話盛り上がりすぎて、もう40分超えてますね、
今。おっぱいだけで15分話したらもう。
今回今40分超えてます。
いいね、もう今日はスペシャルでいいんじゃないか。
おっぱいスペシ
ャル。
いや、いや、ちょっとアップするのが大変なんです
よ。いいじゃねえか。おっぱいとアップでな。
そうですね。
僕はでもやっぱり、そういう、より、やっぱりそういう、出すのが当たり前の仕事じゃなくて、
うん、
例えば本当ファミレスの女性店員とか、カラオケの女性店員とかの方が興奮しますね。
あ
んまり強調してないのに。
あ、俺もなんかスーツ着たなんかティッシュ配りしてる新入社員の女の子ともちょっと興奮する。
はいですね。
汗かきながらみたいな。
どんな、
まあ、僕も胸チラが好きなんで、だからファミレスとか働いてたら、うん、胸元緩いお客さんいたら、わざと遠目に料理置くんですよ。料理に遠目置いて、通りに行こうとするじゃないですか。うん、そしたら、胸元がちょっと緩くなるんですよ。俺、そういう楽しみ方をしてますね。
ね、これちょっとね、全国のファミレスで働いてる店員さんね、うん、ちょっと聞いてもらえば、ね。
要注意してください。メガネかけてハギが、
だから胸元緩い人で、
うん、
僕が料理運んできて、わざと料理を遠く置かれたら、
うん、
胸元見てるってことなんで。
いやまあな、まあまあそれはね、そうどんなパンツなんだろうとか考えたらね、キリがないですもん
ね。まあまあそうはね。
うん、それがまあちょっとみんな楽しみながら。じゃあコーナーいけるお前、大丈夫？やって大丈夫？
でもえどうしますか？
やって大丈夫ならやりたいけど。
次回にしますか？
もったいなくないだってこれで終わりだって。あじゃああれあのベトナムの話せっかくしてもらったんで辻岡さんのそのお土産の
あいいですか？
赤羽探索の代わりにちょっと辻岡さんのベトナム探索。
そう買ってきましたじゃん。
ちょっとそれだけやっておきますか？
ベトナム探索ですか？スケールでかいです、ね。
ベトラジー。
ベトラジ
あの。ベトナムとかまあ南国の方ってあのなんて言うんだろうなあのドライフルーツがすごい人気があるみたいで。
はいはい。
でなんかいろんいっぱい種類あるんですよドライフルーツのメーカーみたいな。なんだけど隣のなんか中国人が爆買いしてたお菓子があって
流行語ですね爆買い
爆買いそうミックスフルーツチップス、
お
なんかバナナとか
うわうまそう
タロイモあとまあなんてパイナップルとかさつまいものまあドライフルーツみたいな食べますかじゃこれ
いいですね僕ドライフルーツ大好きですよ
あそうなの、
はい、
ちょうどよかったおいしそうですね
しかもいっぱい入ってるんですねいろんな種類が
これでもね一番小さいやつサイズ的にはでかいのもっとでかいなったからじゃあ食べてみてください。
じゃあ俺何
これ本場のってことなんですね。
本場のこれ。
これ芋から
ベトナムの。その多分色は、それなんだろうね。
これ俺のバナナかなこれ。
あ、うまっ。あー、美味しい。
あー、うまい。
バナナ。うまい。食べようかな。何がいい、うん、これなんだこれ
あ、バナナうま
っ。うん。いや、いいですね。
ちょっと俺もこの、
うん。
ビラビラみたいな。
やめろ、お前。これ全部値段で言うと、はい、日本円で言うと大体50円ぐらい。
おぉいいですね。これ爆買いしますよ、僕だったら。
うん、70、100グラムぐらいかな。
いや、それ、ビラビラ、すごい、歯にくっつく。
なんか、安いんですかね。
え
ベトナムそういうの。
物価だってもだって5分の1ぐらいだよ、日本の。
あ、美味しい。
そういうオッパブとかは、もう安いってことですか、う
ん、あるあるある。
じゃあ俺、バックもみできるってことです
か。なんかの、偽装床屋ってのがあっち流行ってて。
偽装
の床屋。なんか床屋に入ってあって、うん、そこ入って2階登ったらそういうお店があるみたいな。
おでもちょっと逆に切ってもらいながらしてもらえるってちょっと夢ではありますね。
あ、なるほどなるほど。
ながらもみですかね。
ただあっちは社会主義の国なんで、うん、風俗とか禁止なんで、
あ、なるほど。
もし見つかったら捕まります。
おお。
はい、以上。
まあ、お前連行される可能性が。
人のおっぱい揉んだだけで連行されるんですね。せめて日本で揉んだ方がいいわ。
そうだな。
日本で金払った方がいいな。
うん、ベトナム人めちゃめちゃ可愛いからね。
言いますよね、よくね。
めっちゃ可愛い、本当に。ビビるぐらいで。
これ美味しいですね。
ベトナム人。で、日本人より美人ですか？
うん、全然可愛いと思う。
スタイルいいってこと
ですか？スタイルもね、あっちのってなんか民族的に胸を大きくて、うん、全部細いの、あと。で、身長も低くて可愛い。
うわー、いいですね。
いいですね。
全員の女の子と、普通になんかアイドルじゃねえぐらいな感じの子もいっぱいいるから。
そういうことちょっとじゃあ、出会えるように。
まあそうだね。結婚する人も多いし、なんか日本人とか、やっぱり。
ああ、なるほど。
で、あっちの女の人って結構働き者が多いらしいから。男はまあ働き者じゃなくて。だ結構尽くしてくれるみたいな。
昔の日本の女みたいなとこもあるってことですね。う
ん、じゃあ、金払えば揉ましてくれたりするんですかね。
全然
。おー、うん、いいね。お前の天下じゃねえか、じゃあ。
おー、いいですね。金払えば揉めるんですね。
揉める。
ちょっと日本とは違う感じがいいですね。
まあそこそはね、エスニックな感じで。
まあでも僕はやっぱ、そのベトナムとかよりは一回白人と付き合ってみたいですね。
あ、白人ね、確かに。
白人がどんなもんなのか。
ロシア系とか。
ロシア系ですね。ウクライナとかないとね。
ああ、綺麗な人多いからね。
うん、いや、多いっすよ、本当に。うん。まあじゃあ、この、美味しかったということで。
ありがとうございます。
ぜひ皆さんね、ベトナムの皆さん。
ベトナムの皆さん。
ベトナムの皆さん、ね。
まあ、正直これ、うん、ベトナムでも聞けると思うんだよ
ね。ベトナム人も聞いてると思うんでね。
聞いてない。
美味しいわ。
よかったよかった。
うん、ありがとうございます、本当に。またどっか旅行行ったら。
美味しくいただきます、
うん。はい。これをね、後でスタッフが美味しくいただきます。
それは普通でしょ。
じゃあ、エンディング流す？
じゃあ今日のエンディングはじゃあ。
じゃあ、じゃあ、まあ、2曲あるけども、じゃあ、はい、山
中がおっぱい揉みたい方で。
あ、いいっすね。じゃあ、揉みたい、G 行為の時に頭の中で揉んだことある方行きましょう。
まさかの史上初の2曲同時流し。
お前の頭の中ではちなみにじゃあ、熊子さんの方はどういうおっぱい？
いや、
乳輪がめっちゃでかいとか。
あ、正直でかそう。
最低だな。もう一つ。
でかくて、水着とかで隠すの苦労しそう。
もう一人の方は？
は、なんか、乳首が尖ってそう。
はい、というわけでね。山中が、はい、ということで。 ないけど。
悪い意味で言ってるわけじゃないですか。
まあ女性からしたら意外とおかずにされて嬉しい人もいる。私という魅力ある。ただ山中におかずされるってなるとどうなのか分かんないですけど、可愛
い。いいじゃないですか。
で、じゃあ
好きにさせてください。今多分今2曲同時に流れてるんで今。
じゃあ最後はリッチドッグ宮本の占いコーナーいきますか。
はい。
じゃあ明日一番ラッキーなのは8月生まれ。
お、
もう夏のね、夏といえばプールですけども、一番最近ね、僕の知り合いの女性がドン引きした話なんですけど、山中が沖縄行った時にすごい汗だらだらかいて、うん、めっちゃ汗かいた、もう体ベタベタする、ほんま気持ち悪いわ、プール入りたいって。それ聞いた僕の知り合いの女性は、私二度とプール行きたくなくなったって言うでしょう。
だね。
プールで、その時の時は、プールで泳ぎたいじゃなくて、
体洗おうとしたから。
プールで体こすりたいって。
そういう人いるからプール無理って言うよね。お前体に塩素塗んなきゃダメ
だ。プールやろ、ションペンするみたいな。
そうですね。
だから、許されるなら、だから水着でプール張りたくなかったです。
全
裸でプール張りたかった。洗い流したかったです。で、10分くらいで出たかった。外に出たいですね。結局、でも結局は別にプール行かずにパチンコ行ったんですよ、
うん、で、沖縄からこっち帰ってきて、こっちで汗だくになってプール行ったっていう。ね、素晴らしい。まあ、山本は8月生まれのあなたは気をつけてくださいっていうのはね。
まあ、プールはそういう人もいるってことで。
まあ、山中はね、この人の乳首でかいって言ったところで、今週はじゃあこの辺で、またあと2週間、栃尾さんじゃん。
あ、
ぜひお願いします。
今回です。10分ぐらいになっちゃった。
いや、もういいっすよ。たまにはスペシャル。じゃあ、また来週お願いします。
今、スペシャルのエンディング流れてるから。
はい。
また来週で。
はい。さよなら。
さよなら。